微糖酸。微糖酸でいいんですか？甘い微糖酸でいいんじゃないです
か？甘い。
帰ってきた。アジャラコ夕闇堂ボードゲーム部番外編。
またお会いしましたね。
今回の登場人物を紹介します。夕闇堂店長、新井さん。
これ録音されてないように見えて録音されてると思うので。
おお。
どれだかがあれば、そのまま更新にします。
どれだか。
ただ喋ってるだけなんでしょ。更新すると、また高井さんみたいになっちゃう。
うん。夕闇堂トランプ、音声リクエストでイラスト担当した、伊藤すずさん。
先生、お釜みたいな喋り方。
お釜は使えないからダメで。
いや、おねえ。
おねえ、おねえでいいのかな。
おねえ言葉。
おねえ言葉なんか使わないですよ。
今回はこのメンバーでお送りします。
あれはあれで、ね、ちゃんとテーマで本当に使えそうなの気に入ってやってたから、うん、使えない録音が多分出したやつの本当に3倍から4倍ぐらいある、うん、てか使ってるやつの中にもう使えないところが3倍ぐらいあって、うん、で全くもう使えないやつが結構だって1年間週2、3で30分ずつ休憩取って全部話してて、だいたい録音してたんで、それでも全然1年間になってました。
すごいね。
だから録音の更新は1年間あったけど、その1年間中ずほぼ取ってて、まあ1ヶ月ぐらいだったら2、3週間帰省してる時があったけど、だんだんだんだんこう喋ってる内容と更新がずれてって、これいつの話みたいな流れてる編集してる感じだったんですよ。なんか後半全然やってないから、実は1年分ぐらい、高井さんとの話を更新できなくはないんですよ。そんなのやってもしょうがないし。使えそうなの探すのに全部30分だったら30分全部通して聞いて、この辺切り抜いてみたいな感じなんで。たぶん中には、音がこういうところで、これ、今そうなんですけど、だからこれ使えない可能性が大きいのは、もう換気扇のウィーンって音が常に乗ってて、これが消せない時があるんです。
ああ、ウィーンってうるさい
です
ね。
で、俺の声もちょっと低くて、うん、高井さんの声も割と低めだったんで、なんか、その周波数とかでノイズ除去とかで消そうとすると、声が消えちゃうんですよ。
いや、高い声で喋ったらいい。
高い声の方が残ります。まあ、今はボードゲームなんで、まあ、カードゲーム、ボードゲームの話をしてください。
ボードゲームの話。
伊藤さんでいいんですか？鈴さんでいいんですか？
何がいいかな、名前。
鈴さんの名前は多少出てますよ。まあだって、
メガネちゃん。
メガネちゃんは、もうすごい昔なんで。しかもメガネちゃんで出たのって、多分一言か二言ぐらいしか出てないです。
メガネちゃんっていう時って、他にいなかったんですか？メガネの人。
いや、どうしますかって聞いたら、うん、高井さんがメガネちゃんで、だから高井さんにとっての印象がメガネちゃんしかなかった。うん、
でも他にメガネの女の子いたら私がメガネちゃんにならないじゃない。例えば、さんとかがいたら、いないんです、
ね。いない。来る前。
でもメガネの人、あんまりいないのかな、みたいな。
本当に新人の時だったんで、まあ、最初は新人さんだったんですよ。文系さんみたいな名前になってたけど、基本的には新人さん。
フクロウさんにならない。
フクロウさんにはならない。フクロウの印象は、俺も多分その時点ではないですね。すずさんだよ、すずさん。すずさんじゃなかったら、尾藤さんですよ。す
ずさん。
尾藤さんじゃなくて、尾藤さん。
店長はあっくんです
か？店長でいい。夕闇堂の店長。これまでの人たちみんな店長って呼んでます。どっちかっていうと、
う
ん、高井さんが俺のことを新井さんってしか呼んでなかったから、うん、で、その時は店長と呼ばれる習慣もなかった。みんな新井さんって呼んでたから、でこのタイミングで、店長にする必要ないなぁと思って、うん。で、その前の段階で俺、名前、新井ちゃんに変えてるんで。
うん。新井さんが。
その前までは店長だったけど、一応、
ね。アライグマさんはどうですか？
もうね、何回言われたかわかんないです。新井さんに対してアライグマっていう。いじめですね。
アライグマさんは可愛いじゃないですか。アライグマに悪いイメージ持ってる人いないですよ。
アライグマって、 まあ。
ラスカルさん。
アライグマスってラスカルですよね。
ラスカルですね。で
この前懐かしい音源を聞いてて、うん、あの、リップルアイランドっていうゲームの、
うん、
なんか、話をするっていうファイルがあったと、俺のやつだけど、うんで、そこで出てきたアライグマのキャラクターの名前が、ラスクなんです。
ラスク。
ラスカルじゃなくてラスクなんです。美味しそうですよね。ラスクって。ボードゲームの話してください。
アライグマの話ずーっと。
ボードゲームじゃなくて、ジャンプの話でもいいです
よ。ジャンプですか？
ジャンプの話。
これハンターハンター載ってる。
ハンターハンター載ってますよ。
今月号ですかこれ。
今月号？
今月号です。
月刊じゃないです。
今週号ですかこの。
週刊少年ジャンプです。
うん。
今週のですよ。
じゃあ今日のやつですか？
今日のやつです、
ね。また文字めっちゃ多いんですか？
まだ文字めっちゃ多いですね。ハンターハンター、ほんとそんな感じですね。でもハンターハンターを続けて読みたいんですよね。
そうですね。だって1話だけ読むと意味わかんないですもんね。
だからちょっと、ジャンプをね、今まとめてるんですよ。でも、
まとめて、
呪術廻戦のラストのところもまとめて読みたいんですよ。ファイルとか買っちゃいます。
単行本で読んだらいいの。
単行本まで待ってらんない。
呪術廻戦はすぐ出ますよ、どうせ。多分。
そうですね。
最終巻なんか。
ハンターハンターは、ハンターハンターは前連載してた時も貯めてたんだけど、結局何もせずにそのまま捨てちゃったんですよ。いいや、と思って。
ハンターハンター2年後とかに出ますもんね、単行本。
そうですよ。ハンターハンターをまとめておきたいんですよ、ね。
うん、
いや本当に単行本になった時に、
うん、
本当にこのままかって思うんですよ。あれ、こんなだったっけなーって。
ちょっと過筆。
ちょっと過筆なのか、
うん、
変えてねって思うじゃん。こんな試験あったっけなーとか思うんですよね。やっててもおかしくないじゃないですか。時間が経ってるし。
わかんないですよ。もう腰砕けて動けないんだったら。
まあ、そうですけど。でも今時腰が痛いって、書けないかって感じがするんですよ。
なんか、富樫って書けない言われに、無駄なカラーページ作ったり、無駄な書き込みしたりして、漫画つけてほしいんだけど。
書けないっていうレベルの書き込みじゃないじゃないですか。
でもめちゃめちゃ書き込んでる子もありますよ。
そう、だから書けないっていうレベルの書き込みじゃないっていうのは、
うん、
どんだけ無理して書いてるのかになるじゃないですか。
うん、
ただその何年も書けないっていうものではなくて、
うん、
でも書きたくないってほど書きたくないものでもないのかなっていう。ただ単純に気分が乗らないとかじゃないのかなって思っちゃう。本当にその体的な限界が来て書けないんですよっていうのとは違うのかな、わかんないけどね。
プロットを考えるのに2年かかりますって言われた方がなんか、じゃあ待ちますって思います、ね。
でもすげえ中途半端なこともあるじゃないですか。
はい。
で、ここまでしかできてませんとか言われたら、いや、大風呂敷みたいな感じですよ。どうすんのこれみたいな。いや、まあ別に、正直、本来こうある世界っていうのは、閉じてないじゃないですか。
うん、
だから何かが起こったところで必ず完結するわけじゃなくて、うん、投げっぱなしのものもいっぱいあって、
うん、
でその中で物語を紡いでいくわけじゃないですか。だから物語に意味があるというか、物語っていうのは必ず終わりがあって、
うんうん、
この世界が広がってるだけを表現しているものではないじゃないですか。
うんうん、
だから一定の終わりがないと物語として成立しないというか、
うん
うん、今の少年コミックみたいに書いてどんどんこう繋がって、まだ先があるかもしれないけど、ここまで表現してますよみたいな終わり方もあるけど、
うん、
でも必ず何かの、例えば呪術廻戦だったら、
うん、まあ、
スクナーがこう復活したところから、
うん、
スクナーを倒すところまでじゃないですか。うんうん、まあ、スクナー復活するのもきっかけも、あの、イタドリで、イタドリが倒すっていう流れになってるじゃないですか。まあ、もともとはゼロ感みたいな、あの、ストーリーがあって、世界観はそこで作ってて、
うん、
でもそれは、あの、いわゆる理科、の始末の、
うん、
あの、理科ってなんで復活したんですか？よくわかんないですよね。なんか説明あったのかな、どっかで。
理科ちゃんが、 そこにいたかったからいいよね。
でも理科自体を作ってるのは、肋骨ですよね。
うん、リカちゃんが化け物なのかと思ったら、自分が化け物だったんですね。
肋骨。肋骨が化け物で、で一応肋骨が、なんだっけ、一応その時点で、なんか、五条と並ぶ霊力というか、才能を持ってるって言ってるから、五条が死んだ後に、五条の代わりができたんですよ。
うんうん
でもそれでもギリギリみたいな感じだったんですけど、
うん、
結局倒し方も、スクナを倒すのに特化してるだけなので、イタドリは。まあ、さらに、なんかあのチーム自体が全員その倒すためだけの能力っていうか、都合のいい組み合わせだったっていう。
うんうん、
で、倒せたっていう感じなんですよ、
うんうん。
すごい綺麗な取り方をしてて、だからこそ物語なんじゃないですか。
うん
今のハンターハンターは広げてるだけなので閉じていただかないと
一応あの14人いる王子を1人まで絞るか、うんまあ、何人か残して誰かが得意しておるのかは分からないけど
そうでしょう、
ね、でも誰か残して1人残してあと全員死んだら辛いですよね
まあでもその辺はねどういう風に作るかだけど俺が一番辛いのは閉じずに、
うん
富樫が死ぬことですね。
それは一番嫌ですね。
で、じゃあ、それを継承した誰かが書いたってとしても、それはちょっと違うんで。
違いますよね。なんか、まあ、ニーロが書き読みますよっていうぐらいですよね。
ドラゴンボールが、鳥山家だからなくなっちゃって、
うん、
この後どんなものを書いても、それはドラゴンボールではないというか。
でも、それはもう原作を落としてるんで、全部ニーロ作ですよ、うん。
まあ、そうだけど、まあ、そもそも、今のアニメーションも、本人がやってる二次創作になっちゃってますからね。
そうでしょ。だってスーパーで上がきらは生きてたし、なんか、制作みたいなのもしてたけど、うん、でもやっぱり、まあなんか二次創作じゃないですか、GT も。
まあ、あれはね、閉じてるから、ドラゴンボール自体は。
うん、
閉じてるから、まあ、どんな続きを書こうが、それは、問題ないというか、ブリーチとかもそうなんですけど、
うん、
ブリーチもなんかちょっと世界観つながってたりとか、あるけど、
うんうん、
本編は終わってるから、
うんうん、
あとはなんかプラスアルファのスピンオフみたいなもんじゃないですか。
うん、
スピンオフはどんな形でもいいから、一旦、だから、どうなんだろうね。でもハンターハンターって、ボンのストーリーが終わった時点で、もう閉じてて、あとはもうスピンオフのつもりなんですかね。そう考えたら、なんか、中途半端でも、しょうがないのかなとか。
もう、クラッカとレオリオの話はまだ、だからレオリオなんか、まあ、何もやってないし。
でも、レオリオはあのポジションのままかもしれないじゃないですか。ずっと。
でも、レオリオを船に乗せたからには、多分、レオリオの、なんか、選挙編の後のストーリーとして、うん、レオリオを活躍させる物語を書こうって思って、多分書き始めてるんじゃないのかなって思うんですよ。単行本なんかまでは、キャラクター紹介のところにレオリオいたから。
まあ、明らか
に消えてるん
です。明らかにゴンとキルアの話が終わって、残り二人みたいな感じですもんね。
そうですね。今日はキルアはあれでいいのかって思うけど。
でもキルアは、いや、あの状態で、旅立ってるじゃないですか。
はい。
だから、どのタイミングでキルアが出てきてもおかしくない
ん
です
よ。そうですね。
あれは、あの家に縛られてないじゃないですか。
うん。
あの家とは、暗殺一家、ソルディック家のことです。キルアは、ソルディック家当主、シルバの第三子です。
でも、あの家のキャラクターが出てくることは間違いないし。
うん。だっていますもんね。イルミなのかヒドカなのかって言われてるイルミとカルトは絶対乗ってるから。
うん、そうだね。これ今後、なんだろうね、サービスカットじゃなくて何じゃないボーナスキャラクターみたいな。なんか何かあった時に急に出てくるみたいな。でも別に自分たちの気ままの旅はやってるみたいな感じで出てくる可能性もあるし。やるのはなんかはっきりしない中でそうなんじゃないかなみたいな後ろ姿だけ出るとか。そういうのやめてほしいんですけど。
ちょっとね、なんか出るならはっきり。
出るならはっきり、あ、こんなところで出てきた嬉しいみたいなのを何度かこうやってくれると。
新衣装をお披露目してほしいもんですよね。ちょっと髪の毛
とか。まあゴーンとか出てきてもおかしくないですからね。でも今後の展開では脇役として出てきても全然いいポジションにはなってます。
でもゴーンはもうなんかクジラ通り住む少年ぐらいのものしかも。
でもお父さんになんか外の世界はもっと素晴らしいみたいなのを聞かされてるから、うずうずして旅立っちゃうじゃないですか。
だったらいいけどな。 本。もうね、使えなくても全然、もともとね、パワーありましたからね。
本当にちゃんと続くんだったら、最終的にはもう一度あの4人が集まる最終章があるのが一番いいか
な。ああ、見たいですね。
うん。敵を倒すとかじゃなくてもいいので、うん、なんか強大な何かに、
うんうん。
まだまだ先を見せてるので。
うん。そんななんかよくわかんない船に閉じ込められて、もうなんか全然知らん国の王で決めてる場合じゃないです。
そうですね。そんなのあったっけって感じなんで。
でも、なんか順当に行けば、展開としては普通はクラピカが使えてるとこのマブル王子、ジビオン王子が残って終わりになってほしいもんですよね。なんかでみんな死んで、あの、一番強いそうなセリルミヒが王になりましたとかで終わったらめっちゃ嫌だし。ま
あ、多分死なないように、多分全員死んでとか、あの、うん、本当に、その助かるべきやつだけが助かってじゃなくて、
うん、
何人かこう助かった状態で、まあ、この人だったらみたいな人が選ばれる方がいい。
ねえねえ。
だから一番凶悪なやつは、まあ、もちろん死んでもらって構わない
けど。もう4とか、だから1とかは死にそうじゃないですか、なんか。
うん、
1と2は。
うん、どうなんですかね。その強いのが急に変わるとか、手のひら返したりとか、うん、なんか何かがこう変わってしまう能力とか。
うんうん、
結構あるので、
うんうん、
なんとも言えないというか、そこが面白いじゃん。だからなんとも言えないから面白いっていうのもあるじゃないですか。
うんうん、
まあ、セオリー通りに行けばそうだなとか、を、あえてこう、避けていく感じがあるので。
セリーの2期は今、ただただ念の天才ですみたいな描写だけされてますよ。なんか、化け物みたいな念獣飼ってて、化け物みたいな能力を開花させて、
ああ、そうかね。いや、でも、風呂敷じゃなくて、伏線は、あんまり当てにならないっていうか。
うん、でも、ずっとあいつが修行してるし、それで挟まれるじゃないですか。行かなかったら、マジで行かない
けど。わかんないじゃないですか。最強みたいなやつが、を凌駕する最強が出てくるとか。
あまりこういうのやらないでほしいです
けどね。ドラゴンボールになっちゃうからな。
ドラゴンボールはでも
ね。ドラゴンボールはもう、これ以上次は出んのみたいなと、量が全てが出てくるわ。
ドラゴンボールはでもあれじゃないですか。ちょっと理由がある感じの、ちょっとスケールが広がる決め方をするから、ハンターハンターって、スケールを変えずに、まあ、暗黒大陸にすごい強い人がいたとしても、それはあんまり不自然じゃないし。この船の中には、やっぱりセリードの敵がいけないんじゃないですか。この十四王子が急にゴンさんみたいになったら引きますよ。
急に成長するかもね。
そこでゴンさんみたいになって。
一回やっちゃった
ら。倒しちゃう。でも、だってもう、って言いますよ。
でもまあ、どっちかというと、頭脳戦じゃないですか、うん。今のやつは。
なんかね、モブもうっちゃうるさいですね。
なんかすげえ。そこまで考えるのかって感じです
よ。モブの心の中で大駒文字で埋め尽くされてる時ありますもんね。
そうね。結局何もしませんでしたまでのモノローグとかありますからね。すげえ考えたくてね、もうやめたからやめとこうみたいなのとかあるんで。
ねえ、ありますね。このモブはどうして行動するのをやめたのか、みたいなの説明を長々、まあ、面白いですけどね、その人間の考え方みたいなのを、ちょっと。
そうね、だからまあ。
嫌いではないけど、多いんですよね、これ。
まあまあね、登場人物も多いから、こんなやついたっけみたいなのがいっぱい出てくるんで、だから、そういうのが急に重要なポジションになったりとかもするから、見逃せないんですよ。あ、こんなやついたんだ、とか。こいつが強かったんだ、みたいな。ハンターハンターは語り尽くせないですよ。
だから
まあ、今のやつあんまり読んでないです、俺。買ってるけど。いや、一気に読みたいなと思って。
まあ、ですよね。なんか、単行本で読んでも前の巻引っ張り出すのに。こんな習慣で。
まあでも、それぐらい濃いから面白いっていうのもありますけどね。わからないけど、ね、読めたら楽しいみたいな。
うん、
ほとんど小説ってぐらいのレベルの文章量なんで。
うん。
何の話ですか？
ハンター、ハンター。
ハンター、ハンターの話を、ボードゲームの話をしなきゃいけないな。
ボードゲーム。お尻のカードゲームですか？
お尻のカードゲーム、お尻クエストもうすぐできます。
楽しみですね。
お尻リクエストです。お尻リクエスト、お尻のゲーム作って、たらどうなんだろう、
うん。
お尻を合わせて遊ぶゲームがあったら、 面白くないっていうとこから入ってますからね。そうですよ。尾藤さん。もう尾藤さんでいいですね。
いいんじゃない
ですか。尾藤さんが面白いですねって言ったから、できたカードゲームなんで。でも、出来上がった時に全然お尻を合わせるルールが考えつかなくて、なんか最初は、なんかこんな感じで、カードのデザインだけ考えて、作って、で、このカードのデザインを生かすルールを考えなきゃになって、で、だんだんその、帰ってる間に、カードのデザインのキャラクターをもう少し、なんかいろいろバリエーション作ってみたいになっちゃって、で、カードの種類が出来上がってからルールを決めてますからね。こんなルールどうでしょうみたいな。
最初はね、一人の、
そうです。
上向いてるお尻が、下向いてるお尻って言った分だけだったのに、なんか上下もできてね。
下向きのお尻と上向きのお尻を作るっていうのは、最初考えたんですよ。でも、カードをひっくり返す可能性があったから、上も下も関係ねえなとは思ってたんですけど、あ、そうか。でも最初はでも、そうね、一種類ですもんね。お尻こっちに向けてるだけのやつを作って、でもひっくり返すがなかなか難しくて、じゃあカードの正位置を変えないようにして、上と下があった方がいいなとか、お尻がないカードもあった方がいいなとか。
お尻がないカード。
お尻がないカードで、じゃあお尻じゃなかったら何かなって言った時に、お腹にしたんですけど、いや、さすがに、お尻の反対向きはちょっとまずいかなと思ったので。まあ、あの時点でもうキャラが女の子に寄ってたから、男性だったらもうやばいじゃないですか。
そうですね。
男性だったらよりやばくなるので。
なんて言うんですかね。なんでって感じです
ね。お尻の反対ってなんだってなってるの？
お尻の反対はおっぱいじゃないですか、やっぱり。
でも、そういう、なんか、それ性的な部分を強調している、あの、カードゲームではない。お尻は別に性的な目的で決めたわけじゃなくて、なんかとお尻が合わせてるのが、まあ、お尻を合わせるっていう構図、エロいっていうか、その女の子のお尻をくっつけるっていう構図のジャンルもあるはあるんですけど、なんか、そういうんじゃないんだよな。だ本当に動物だったり、
その
子供だったりとかでもよかったんですけど、そこで動物、なんか、その、なんだろうな、こびてる感じが嫌だなと思ったんですよ。で大人のカードゲームで来てたから、でもやっぱ、
右の尻合わせたとてって感じ
です。でも、女の子の構図にして、上のお尻の構図とかを考えたときに、バリエーションを考えていく中で、肌の色とか、そういう概念ができたというか。
無駄なコンプラ意識ありました
。動物だとやっぱ動物の順番どうするのとか、動物のお尻って、正直お尻だけじゃ区別がつかないものもあるから、区別つけようとすると、このお尻可愛くないよねっていうのを入れなきゃいけなくなっちゃう。意味わかります。
ヘビのお尻とかです。
なんか、このお尻いらないよとか、やっぱ、動物の好みが出ちゃうから、だったら猫にするとかにして、猫の、柄にするとか。でも、それって、なんかありがちというか、だからそれこそこびてるなと思ってたんですよ。なんか猫集めるみたいに、猫の柄で猫集めるみたいな。のと同じ感じになっちゃうから、そうじゃなくて。
猫のお尻のアップって意味わかんないですね。
まあ、ただの塊になっちゃうんで。明らかにこのお尻のこう、桃の感じみたいな、お尻が、を合わせるっていうところが、ただ単に面白い。で、すごい真面目にやってるのが面白いかなと思った。だから逆にふざけてるのはやめようと思って、子供は、正直、子供の絵を描いてっていうところで、俺が心が折れそうな気がするので、あとは男の子にしようとすると、やっぱりかっこよくはできないじゃないですか、お尻だと。
男の子がお尻を出してて、かっこよくならないです。
ふざけた感じになると、しらけちゃう可能性があるなと思ったんで。
女性はセクシーになってかっこいいかもしれないけど、男はなんかお尻プリンって出して
た。で、男と女の混合にしちゃうと、そのバランスだったりとか、
なんか男と女のシルクつけてるの嫌らしいですね。
そうです。悲哀な感じになっちゃうので、やっぱ可愛いに特化すると、やっぱ女の子が一番いいのかなっていうのと、
うん、
まあ、絶対男のシルクより女のシルクの方がいいよって言ってる人はいると思うから、まあ、丸さが違いますからね。
うん。硬いおシルクつけて
るの。でも意外と乾いてみたらバリエーションができて、
うん、
で、年齢もなんとなく、なんかちゃんとできたんで、
うん、
で元々あった、その、デザインの、チーとメイヨの馬に合わさったので、チーとメイヨでね、でもチーとメイヨのカードで作ってたカードゲームが、もうどういうルールだったか忘れちゃいましたね。
チーとメイヨは完全に消えましたね。
チーとメイヨ、でもチーとメイヨと金のカードが特別なカードとして扱われてて、あのそれがちゃんとゲームのキーになってるので、今回のゲームのルール3、3つあって、3つとも、その上の上位の3枚のカード、チーと名誉と、
お尻じゃないカード。
そう、お尻じゃないカード3枚と、うん、お尻じゃないカード2枚ですよね。お腹のカード。だから本当にお尻のカードはモブなんですよ。
うんうん。ああ、そうですね。扱いとしては。
そうなんですよ、実は。
うんうん。
お尻を持たないカードで、お尻を持つカード。
お尻を持つ
カードって言葉が出てますよ。
番組は思いつきを並べただけの歌話です。実在の人物や団体、事件はおろか事例や諸説、理論なども一切関係ありませんし、責任も取りませんのでご了承ください。
最後までお聞きくださいましてありがとうございます。番組へのメッセージはハッシュタグあじゃらこゆうやみ堂でつぶやくか、 Gmail アドレスゆうやみ堂 @gmail.com までお願いします。ゆうやみ堂はYUUIAMIDOY の後の U は2つ、DOY は DO です。ご意見ご感想はほどほどにお待ちしております。この音声コンテンツは大人になっても遊んでいたいクリエイト集団ゆうやみ堂がお送りしました。